ゴーゴーレノファ、
ゴーゴーレノファ、
ゴーゴーレノファ。
はい、ゴーゴーレノファでございます、はい、レノファ山口はまあ先週言った、まあ、ずっと言ってますけどね、うんうん、ホームではやっぱり絶対に勝ち点3を取りに行く、でアウェーで、まあ、もちろん勝ち点3がいいんだけど、うん、相手のあることだし、うん、アウェーではとにかく勝ち点を取ってくる、うん、まあ要するに引き分けか勝ちかっていうことですよね、うん、はい、でまあ前回の試合もダゾーンで見ましたけども、まあ本当よく取ってきました、
本当に
本当素晴らしい
面白いゲームだった
ですね、
うん、
でドロー、ウィン、ドローときまして、今勝ち点が5の今4位、あ、6位のところにつけてますよね、
はい、ずっと勝ち点を積んでいる形になってますね。
そうなんですよ、うん、ただまあ、 少しのぞみさんとも話したんですけど、うん、このままね、はい、勝ちと引き分けが、まあ、悪くないんですけど、勝ちと引き分けが続くんであれば、これずっとドローだとずるずると落ちていくんですよ、
うん、そうなんですね、このまま引き分けが続くとね、
うん、そうなんですよ、うん、ずっと引き分けなのと1勝1敗では勝ちがついてる方が勝ち点がどんどん積み上がっていくんですよ当然、はい、だから2試合で勝ち点が3あるのか、うん、2試合で勝ち点が2しかないのかっていう、うん、まあ星計算星勘定になってくるんで、やっぱり勝たなきゃいけない、
そうですね、
でもう毎回言ってるけどホームでは勝つ、うん、ということになると次大事ですよね、
大事ですね、琉球戦
明日のホームがね、でその辺のことも含めてですね、ベテラン渡辺博文選手にいつも通り徳田智代が話を聞いてますんでね、試合の振り返りとそれから琉球戦に向けてのコメントをですね、ぜひ皆さんにお届けしたいと思います。渡辺博文選手です。
では自己紹介お願いします。
背番号6番渡辺博文です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前節の新潟戦をちょっと振り返ってみたいんですけれども、
はい、まあ先制できたっていうポジティブな面もありますけど、うん、まあ、後半の途中からすごく自分たちのミスでカウンターを受ける場面っていうのがすごく多くなってしまって、うん、そこはやっぱりまだまだ自分たちが改善しなければいけないし、ボールの運び方とか、狙いどころっていうのをもっと明確にすれば空いたミスがなくなるのかなと思うので、まあ、まだまだこの自分たちが今負けてないっていうことに関して、気を緩めてはいけないなって思いましたね。
まあ、これまでの秋田そして熊本とはまあやり方が違うチームでっていうのももちろんあると思うんですけれども、その自分たちのミスが増えてしまった、まあ、要因っていうのはどのあたりにあるんでしょうか。
まあ、まずはこうミラーゲームって呼ばれるようなものだったと思うので、はい、お互いがすごくこうビルドアップに関して探り探りやってたっていうのがまずあって、そこで、どうやって相手の陣地に侵入していくかっていうのをすごく手探りでやりながらやってたと思うんですね。でその中でやっぱ、自分たちは矢印を前に前にやりたいっていうのもあったんで、どうしても前にチャレンジするボールっていうのが増える、それに対して少しこうずれてたりとかうまくいかなかった時にカウンターを食らってしまうっていうのがあったんで、まあそのチャレンジすること自体はポジティブだと思うんですけど、まあその失い方っていうのが良くなかった時に、まああいった失点につながってしまったので、もう少し自分たちが優位にボールを持てるような運び方ができたらなと思いましたね。
なるほど。例えばそのこちらのサイドバックの裏を狙われた時の渡辺選手のカバーリングというか、特に26分頃だったかなと思うんですけれど、一平篠塚選手が抜け出してきたシーンですね、はい、あのあたりのカバーリング力さすがだなと思ったりとか、でその後こう選手同士のスライドとかそういったところが、ま、できているような、なんかそんな場面もあったんですけど、そのあたりカバーリングのところで共有していることとかってどんなことがあったりするんですか。
まず前提として新潟もすごくポジションが上手いチームだったので、ボールを握られる時間もあるだろうっていう話をしてたんですね、うん、でその中で、まあ、我慢する時間帯とかってあるけど、まあ、その時の僕たちの自分たちのマインドとしてボールを回させてるっていう考えを持って、その上でスライドだけ頑張って中を閉じながら相手の嫌な守備だけを 我慢しながらやっていこうっていう話をしてたんで、まあそういったこうまず大前提として、まあそういった時間もあるけどそういうマインドで我慢していこうっていうのが一つあったのが大きかったかなって思いますね。
なるほど、はい、あの渡辺選手は何だろう、あの去年ももちろん闘争心とかっていうのはすごく伝わってきていたんですけれども、なんというか、うん、ちょっと言い方があれかもしれませんけど、もっとガツガツしてるみたいな、こうなんかそんな印象、今年なんかこの3試合受けて思ったんですけど、何かこう心境の変化だったりとか今年にかける思いだったりとか何か違ったりするものがあったりするんですか？
いや特にねそんなにないんですけど、あのなんていうんですかね、まあそもそも去年とフォーメーションが違うんですよ。
確かに。
そう。で、3バックと4バックだと、やっぱ自分の運動量とか、スプリント回数ってやっぱ変わってくるんで、まずそこに自分が今年チャレンジしなきゃなって思ったんですね。
はい。
で、運動量がやっぱ上がるし、スプリント回数も増えるだろうなっていうのを予測して、そこでなんか起きることを想定しながら練習にも取り組んでたりとか自主練にも取り組んでるんで、だからそういうのが姿勢として試合に出た結果出ただけだと思いますけどね。
そうかそうか、はい、やっぱりこう433というその、まあ、チャレンジをしているフォーメーションって、うん、まあ、いわゆる攻撃的代表な感じのフォーメーションですよね、うん、
そうなんですよ。まあ面白い見方だとやっぱ433って後ろがリスクを取って、前線がリスクを取って前からかける分後ろもリスクを取ってるんですね。でこれで余りすぎちゃったら間にフリーな選手がポンポンポンポン空いてくるし、だから後ろの選手もリスクを取らなきゃいけないから、そこに対してのこのやっぱアプローチっていうかこう姿勢が変わりますよね。後ろに合わせてたって感じですね。
はあ、なんかその視点でもう一回渡辺選手のプレーを3試合見返すとなんかね変わってくるかもしれないですけど、でご自身のその目標であるところの試合中の縦パスというか効果的な縦パスというのも何本も見られているような気がしますね。
いやーまだまだですね、ちょっとまだまだ 30% ぐらいですね。
あらそうですか。でもそれってその出し手だけではなくて、その受け手とのそのこうあうんの呼吸だったりとかそういったところのが磨かれていけば、うん、もっと成功率も上がっていくということですか？
そうですね、そうですね、
うんうん、
はい、
なるほど、わかりました。いやでも本当ね、あのこの3試合はサポーターの皆さんもなんかすごく面白かったっていうような声がたくさん聞かれてるんですけど、渡辺選手の耳には届いてますか？
届いて、あ、なんかあのツイッターとかで、
はい、
あのコメントいただいたりとか、レノファの公式のアカウントとかで、はい、そういうのは見ましたね。
なんか私も本当に同じ気持ちなんですけれどもね、あのしっかり、はい、あのこの後もあの勝っていきたいですね。
そうですね、
はい、次はホームです。また琉球と対戦となりますけれども、はい、琉球にはどんな印象をお持ちですか？
琉球はそうですね、まあ、去年一勝一敗だけどやっぱり どの試合も難しい、勝つことって本当に難しいから、琉球に対して自分たちがどれだけこう通用するのかとか圧倒できるのかっていうのはかなり肝になるなとは思ってますね、
うん、特にその琉球は攻撃に特徴があるのかなと見ながらちょっと思ってはいるんですけれども、うん、それこそ守備のところでどんなことがポイントになりそうですか？
守備のところ、そうですね、まあ、自分たちがすごくこうイケイケになりすぎないことが重要かなと思いますね。バランスよく自分たちがセットした状態で行くこともすごく大事だけど、相手が嫌なタイミングでもうスタートしちゃうっていうのもどっちも大事なんで、なんかそれをうまく両方バランスよく守備できたら相手はかなり嫌だし、カウンターで1点っていうのもかなりあり得るなとは思いますね。
わかりました。ホームで得点を取って勝利ができることを楽しみにしています。
はい、
はい、では最後になりますけれども、サポーターの皆さんに一言メッセージをいただけますか？
そうですね、まだ3試合で皆さんの期待に応えられているかどうかわからないんですけど、僕はまだまだまだまだこんなもんじゃないと思うし、さらに殻を破らなければいけないと思うので、まあ、そういったゲーム、そういった楽しもっともっと楽しめるゲームっていうのを見せていけるように、まあ、やり続けたいと思うので、引き続き、はい、スタジアムでお待ちしているのでよろしくお願いします。
負けてないじゃないですか。
そうですね。
で 言うてね、例えば10チームのうちの6位じゃなくて、うん、今22チームのうちの6位なんで
上位です、
上位ですよ、
はい、
そう考えると、うん、ちょっと声が少しあの明るい感じは どうしても
感じ取れますね、
はい、どうしてもという言い方がちょっと違うね、な、うん、だろう、出てますよね、
やっぱりね、
うん、でそれが結局この番組の選手の声をね、うん、少し聞いていただいてそこを感じると、うん、練習場に行って例えば徳ちゃんがちょっとあの雰囲気いいなとか渡辺選手がいいなって思ってるのをこのインタビューのそこの部分で多分皆さんにも感じていただけると思うんですよね、
は
い、
サポーターの皆さんにね、
そうなんですよね、ところがね、あの、まあ、琉球今最下位なんですよ、一応3試合が終わったところで、うん、確か1分け 2敗か、で、勝ち点1しか取れてないんだけど、もうね、あの油断大禁物です、
うん、
もうほんとね、そこそこあの重ねてきたレノファ山口の歴史の中でね、ここに勝ったのによ、なんでここに負けるんっていうのが散見されるので、まあ勝負やプロの世界のリーグ戦なんてそんなもんだとは思うんですよ、まあ、終わってみればやっぱりね、やっぱり強かったなっていうチームが上に残るんだけど、
はい、
ゲーム単で見るとそういう時もあるとは思う、
はい、
でも
勝負ですからね、
はい、私もやっといけるから明日
ね、そうですよね、
本当ですよ、
スタジアムにね、
暖かいっぽいし、
うんうん、そう気温もね、
暖かいっぽいしって言い方、
開幕戦吹雪でしたからね、
はいはい
はい、わりかしあの過ごしやすい気候だと思うので、はい、明日は
寒い方がレノファには有利だったかもよ、琉球だもん、
そっか、暖かいところ、いやでもね、しっかりと勝っていただいてホーム戦ですから、
本当本当、うん、ね、まあ、期待しましょうよ。
ですね。楽しみ、ね、
うん。もう明日は勝利を期待してしっかり応援していきたいと思います。うん、ゴーゴーレノファ、来週もお楽しみに。